説教、信仰のない私を、増田こと牧師です。
皆様、明けましておめでとうございます。主の年2018年をご一緒に迎えました。新年最初の礼拝、クリスマスを迎えて新たな歩みが始まった礼拝です。主の良き力に守られて、この年主が共にいます旅をご一緒に続けていきたいと願っています。聖書の言葉に導かれて、この年もご一緒に歩みましょう。新年から説教台が信仰のない私をとなっており、もう少し元気が出ると言いますか、前向きなものが良かったのではないかとずっと思っておりましたが、どういう心の向きでこの年を歩むのだろうかと考えるときに、今朝私たちが出会うこの聖書の言葉はとても心に響きました。マルコによる福音書を中心に聖書の言葉から聞いています。9章からまた再びこのマルコによって私たちはイエス・キリストの歩みを知らされていこうとしています。マルコによる福音書の9章では、山上でイエスの姿が栄光の姿に変わった、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、その3人の弟子たちが山の上にイエスと一緒についていって、そこで主イエスの姿が白い衣にまるで顔が光り輝くかのように変わっていった、そういう出来事が起こりました。3人の弟子たち、この胸の内は充足感に満たされていたと思います。一緒にいたイエスこそ救い主なのだ、この方についてきて間違いはなかった。カタルシスというか、大きな感動を抱いて山を降りていったのではないでしょうか。この山から降りていくという道筋は、私たちがちょうど礼拝から派遣されて帰り道を帰っていくようなものだと思っています。私たちも主イエスは絆を歌って祝祷をいただいて、そして、あ、今日も礼拝に来てよかったなと思った帰り道、だんだん日常生活が近づいてきます。主があなたと共におられますという宣言がだんだんこうこの辺に遠のいてきて、自分の、あ、帰ったらご飯作らなきゃいけないかしらとか家族の姿がこの辺りにこう大きくなってまいりますね。そういう山から降りていく道、その山から降りていった先に現実のまるで混沌とした渦のような世界が待っていた。山から降りた一同が他の弟子たちのところへ行ってみると、そこには群衆と律法学者たちがいて、混乱している現場に出くわしたんですね。礼拝を捧げた感動は、感動していたなんですよ、これは前提として、その礼拝を捧げた感動はそのままに終わることはなかった。むしろいきなりその帰ってきた先で現実の渦の中に巻き込まれてしまいました。そこで議論されていたのは苦しんでいる親子のことです。一人の父親が息子のことで弟子たちのところに来ていました。息子は幼い頃から病の症状に苦しめられていました。急に地面に倒れたり、口から泡を出して歯ぎしりをして体をこわばらせてしまう、急に起こる発作によって火の中や水の中に投げ込まれるように倒れていくこともあります。その度にこの父親は必死にあって駆け寄り助けてきたのでしょう。聖書にはこういう症状のこと、おそらく現代の医学でしたら、こういう症状はもしかするとこういう病であるかもしれないというふうに判断をされるかもしれませんけれど、聖書はそれを悪霊によってと書いています。ある悪霊に取りつかれていたのだ。イエスの時代、2000年以上前ですから、今日のような医療の知識もありませんし、原因のわからない 発作を伴うような病は悪霊に取りつかれているのだと思われていました。しかしそれだけではないだろうと思うんです。悪霊という言葉は何か実体があるもののように考えてしまいやすいのですけれども、聖書の中では聖霊が神の力であるとすると、悪霊というのは神から引き離そうとする力のことです。神を信じること、神を信じるというのは何か神の存在を信じている、神がいるかいないかということを考えた末に、あ、やっぱりいると信じることにしようというような、そういうことであるというよりは、むしろ生きていくことの基盤、私の人生というのは神に守られた人生であるのだ、導かれた導きのうちにある道行きであるのだ、私はその信頼のゆえに自分なりに未来へ向かって歩いていくことができる、そういう信頼感というのでしょうか。信じるということはその自分の人生というものに対して信頼しているということだと思います。悪霊に取りつかれているということはそこから引き離していく、つまり自分が生きていることなど別に何の意味もないのだ、どうせやっていることの自分のスペアは取り替えの用品はいくらでもいる、どうせ努力したところで評価されるわけでもないし、人から理解されたり大切に思われたりするわけでもない、どうせ、悪霊の力はそうやって信じて生きていこうとするところから私たちを切り離そうとする、そのことで本来のその人に与えられている健やかな性から遠ざかってしまう、そういうあり方、それを悪霊に取りつかれていると言っているのではないでしょうか。それは病気になって社会的にも苦しい状態の時にもあり得ることですし、逆に周りからは順風満帆と思われている、忙しくて忙しくてと言っている、そういう日々にも起こり得ることだと思います。どうせという心の中の空虚さを抱えながら生きていく、そういうことは私たちに起こってくる。この父親は息子の病気によって自分たちの家族の将来を思い描くことができない、信じる思いが薄れていく中でそれぞれがバラバラになったり攻め合ったりして前へ進めなくなっているのかもしれません。病気の子供を前にして何の手を打つこともできない、これほど辛いことがあるでしょうか。自分の無力を知らされて、そして自分がそのことのために何かをなすことはできない。しかし思い出すのですけれど、旧約聖書はそうした父親の姿をまるで一つの系譜のように描いています。旧約聖書の創世記22章、信仰の父と呼ばれたアブラハムという人がまさしくそうでした。自分の息子のイサク、彼は病気であったわけではないけれども、そのイサクを捧げるようにと言われてモリアの山を登っていきました。息子を捧げるということは息子が死んでしまうかもしれないということです。その恐怖の中で彼はそのモリアの山を登っていった。信仰の試練というものはおそらく自分が何もなすべきものを持っていない、今こうやって息子を連れて歩かなければならない自分はそれを止める術もない、捧げなければならないかもしれないという不安の中に取り込まれそうになってモリアの山を登っていく、 そのアブラハムの姿が旧約聖書には記されています。新約聖書にはルカによる福音書の中で自分の財産を生前分与してくださいと言って放蕩の限りを尽くして、それでも父親の力によって引き戻すのではなくて、その息子の帰りを首を文字通り長くして待っている無力な姿が記されています。なぜだろうかと思うほどに、聖書の中にはそうした万能ではない無力な、何をなすべきことも持たないかのように自分がその前で佇まなければならない、そういう父親たちの姿が記されている。そしてそのことによって私たちは信仰ということを考えるようにと導かれているのです。この一人の父もそうでした。もう何もなすべき技を持たない、そういう状態でイエスの弟子たちのところに来たのです。イエスが帰ってきました。弟子たちはその息子を癒すことができなかったばかりか、そこで起こっていた状況はどういう状況だったんでしょうか。あろうことか、息子とその父親を脇へ差し置いて群衆と律法学者たちは議論を始めているんです。なぜ当事者に聞かないんでしょう。どうしてほしいのか、どうやったら一緒に生きていけるのか、何を必要としているのか、なぜ彼らは当事者に聞かないんでしょう。苦しんでいる本人たちと父親に聞かないんでしょう。何もしないで、そのことについては彼らを脇へ置いてこちらで議論するのです。こういう病はどうやったら治るんだろうか、治せなかったこの弟子たちは偽物ではないのか、そうやって議論しているんです。苦しんでいる人たちはその渦の本来ならば一番中心にいて、あなたたちが求めているものはなぜ何ですかと聞かれなければならないのに、そこから除外されて、そして彼らは自分たちの世界の中だけで事柄を進めようとしています。主イエスはそこに帰ってきました。そして言うのです。なんと信仰のない時代なんだろうか、いつまであなた方と私は一緒にいられるだろうか。おそらく求道心などほんのわずかしか持ち合わせていない人間でも、最愛の者の運命の前には平静の諦めや悟りを飛び越えるということがあるのではないでしょうか。この父は主イエスが帰ってきたその姿に気づいて願い出ました。もしお出来になるなら私どもを憐れんでください。するとイエスはこう言われました。もしできればというのか、信じる者には何でもできると答えられた。その時その子供の父親はもう何もなす術がないこの状態の中で答えたんですね。信じます、信仰のない私をお助けください。主イエスの信じるならば何でもできるのだと聞かれたこの父親は、信じます、信仰のない私をお助けくださいとっさに叫んだんです。これ信仰でしょうか。私は信じますって言ったんです。もう他に何もないのだから。でもその直後に何と言ったのかっていう、信仰のない私をお助けください。これ矛盾してますよね。信じます、信仰のない私をお助けください。自分の信仰がないということなどもはや問題ではない。主イエスの促しの言葉が世界の中でただ一人この自分に向けられている、そうなったときに、その促しの中で彼は信じますと叫んだんだ。でもその直後に、真なき我を助けたまえと言わざるを得なかった。付け加えざるを得ませんでした。信じます、でもこの私は信じることのできない私なんです、その私を助けてください。自分の信仰というものをずっとたどっていきますと、それは 不信仰という母体と固くつながっているということに気づきます。信ずるということが先端にあって、しかしその尻尾には信じえないということがある。一人の人の信じるということの尻尾には必ず信じえないというそのことがあります。本性のようにそれはくっついているということができると思います。ですからこの父親はこの不信仰な私、その私を含めて惨めな自分の人生も私たちの家族の将来もそして未来も信じることのできないこの惨めな私を、この私の全体を救ってくださいと彼は叫ばざるを得なかった。あなたの憐れみの音に置いてくださいと叫んだのです。彼は本当は信じたくて信じたくてしようがないと思います。人間は信じていきたいのです。自分についても家族についても、そして私たちの人生や道行きについてもです。でもあまりにも信じられないことが多すぎる。だから信じることを諦めるし、信じることから離れようとする。それを聖書は悪霊の力だと言いました。他方では不信仰な自分が同居していることを知っています。この2つの要素が同居している、これがまさしく私たちの今の状態ではないでしょうか。我信ず、これは私たちの本心からの告白です。嘘偽りではありません。しかしこの我信ずという告白の根っこのところには、いつでも真なき我、信ずることのできない私ということがまるで一つにつながっているのです。信者だから牧師だからそんなことはないということはありません。むしろ信じえないのが人間の現実だと思います。先ほどアブラハムの信仰のモリアの山登りという話をしたんですけれども、私まだ、札幌教会で副牧師をしておりました二十数年前に、ある教務教師の方が礼拝の説教を担当してくださったことがあったんですね。その牧師はアブラハムの創世記の22章モリア行きのところをテーマに話しておられました。ご自分の子供さんが病にあって非常に重篤な命が厳しい状態の中にあった、そのことをお話になりながら、彼はもう本当にはっきりと言われたんです。モリア行きだけはごめんだ、モリアの山だけには絶対に登りたくない。まるでそれは呪いの言葉を言うようにはっきりと言われたんです。自分の子供を失うということがあるのならば、その自分の真ということの真ん中のところに、まるで自分のそれをすべて根っこを引き抜かれるようなことになっても、自分はそれは嫌だ。二十数年経っても覚えている説教っていうのはめったにないんです。本当に皆様もおそらくそうだと思いますが、私もそうです。でもその時のその牧師の口調を私は今でもはっきり覚えてる。しかしこの父親はこの時に我信ずと言ったそのことによって、そして主イエスはそのことに導かれてこの息子に近寄り尋ねました。この場面までの中で当事者である父親と息子に語りかけて聞いているのはイエスがこの時初めてなんですね。父親に対して、息子がこういうふうになったのはいつ頃からなのだ。イエスは幼い時からです、火の中や水の中に倒れ込んで本当に厳しかったことも何度もありました、そう言うんです。そして主イエスはその息子を、あるいはこの父親に対して、私たちを憐れんでお助けくださいと言ったその息子たち、息子を、息子と父をご自分の御手の中に抱くようにして癒しを与えられました。癒しを与えられるということは、 信じて生きる方へと背中を押されたということです。病の現実というのはそうではないでしょうか。私たちが神から離れて自分の人生や道行きを信じることから離れて生きてしまう可能性をいつでも持っています。家族がバラバラになって行き、そのことのために自分の健やかな性というものを見失っていく可能性をいつでも持っている。でもこの父はとっさにです。よく考えて、深く考えてというのでなくてもいいんです。信じますっていう言葉を私たちはよく考えたの、吟味したのって言います。いいえ、とっさだっていいんです。成り行きだっていいんです。その時にもし信じますと思うのならば、その言葉が私たちの人生を信という、信ずるというところに結びつけてきてくれている。イエス・キリストはそのことのゆえに癒しを与えられた。癒しというのはこの息子に対する癒しであると同時に、この父親と家族全体を神の祝福のもとに歩めるように戻してくださったということだと思います。私たちのさまざまな問題が無解決なままです。まるで檻のようにたまって、私たちの不信仰や信仰の足りなさというものが私たちの周りにも色濃く描かれているように思います。そのような私たちであるからこそ、そして真なき我を助けたまえ、本当に心から 100% 信じているということは、おそらく地上を歩んでいる間にはないのではないでしょうか。もし 100% 信じ込んでいるというのがあったら、それは危険だと思った方がいいと思っています。それは何かに洗脳されているのかもしれません。あ、こういうことを言ってはいけないかな、どうでしょうか。いや、おそらくそうだと思います。私たちはおそらく生きていく上の中で、信じて仰ぐ信仰というのは私たちにとってある意味での中間点のようなものだ。我信ずということと信なき我をという、その中間点に私たちは生きているので、そしてその惨めな、だからこそいろいろな問題が起こってきたときに信なき我というところに傾いていく私たちに対して、いつでもイエス・キリストが共にいてくださるという約束が与えられている。それが私たちに対しての洗礼を受けるということではないでしょうか。 100% 信じて、それはもう天にある状態です。いつでも私たちは自分の不信というものを抱えています。信ずることができないものに神は恵みとして恩恵として信というものを与えてくださっている。そしてキリストはこの不信の私のために死んでくださった。信仰がないもののために救いの道を開いてくださった。イエス・キリストの十字架だったのではないでしょうか。私は聖書には無力な父の系譜があるというふうに申し上げましたけれども、イエス・キリストが十字架にかかっていた時の神の姿はまさしく無力な姿です。万能の力を持って人々の間に何でもできるものとして来られた方ではなかった。傷ついていく、病んでいく、十字架上で死んでいく、そういう無力な姿の中で、しかし表されたのはその一人をも失われることのないように救うという、その愛の姿でありました。無条件の救いの信仰保証というものです。私たちは信仰というのは中間状態ですから、疑いはつきものです。動揺や心配不安もあります。主の年2018年が始まりました。 西暦と言われますけれども AD アンノドミニ、これは主の年という意味ですね。2018年、私たちはどのような年になるかわからない、一人一人の不安や心配やさまざまな出来事が起こってくるかもしれません。しかし私たちはこの年も信じます、真なき我を助けたまえ、そういう祈りを持っているものでありたい、そしてその祈りを持ってご一緒に歩むものでありたい。私たちはその中で揺れ動きながら、そしてその揺れを持っている私として、私の全体を神が救いのうちに入れていてくださるということに信頼を置かせていただきたいと願っています。私たち一人一人がこの年どういう出会いと出来事の中で生きていくのか分かりません。しかし私たちの信仰ということが神によって与えられた恵みであるならば、その中を私たち一人一人も光をいただいて歩ませていただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。1年の最初に信仰のない私を、ちょっとふさわしくなかったかなと思いましたけれども、でも今日ご一緒に聖書の言葉を聞かれて、そういうことだったんだな、信じます、信仰のない私を助けてください、そう祈りながら私たちはこの1年を歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちのところに来てくださいました。私たちは信ずることのできない思いを抱え、さまざまな出来事の中に不安を覚え、自分の人生と人との関わりから断ち切られようとしている、そういうものですけれども、あなたは私たち一人一人のところに来てくださいました。私たちは救い主を迎え入れて、この問題だらけの課題だらけの私ですけれど、あなたがその中で生きて働いてくださるのですから、日々の暮らしの中で小さな出来事、人との関わり、一つ一つの事柄をあなたから与えられた技として行っていくことができますように、導きを与えてください。今ここに集っておられるお一人お一人の重荷と課題をあなたはご存知です。時として悪霊に取りつかれたかのように、自らの心を虚無が救うことがあります。しかし私たちはあなたが私たちの友として来てくださったこと、そしてそのような私たちのために共に祈ってくれる、そのような群れがあることを感謝いたします。主よ、この道行きをあなたが祝してください。行くどころがわからない旅ではなく、私たちのこの旅路は愛する主のもとにつながっているのです。生においても死においても。ですからこの2018年、私たちはあなたのもとにつながっているこの旅路を一歩一歩歩んでいくことができますように導いてください。そしてどうぞこの1年の中にある喜びの出来事、悲しみの夜、そのすべてをあなたが支え導いてください。先頭に立って歩んでください。同時にしんがりを務めて、弱くされている一人も漏れることのないようにあなたが支えてください。私たちもそのように歩んでいきます。イエス・キリストの後に従います。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。